広報愛川2020年10月1日発行、ナンバー694です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2020年10月1日、ナンバー694をお届けします。編集、発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛光郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索。この CD の収録時間はおよそ130分です。総ページ数は20ページです。判例。この CD の階層はレベル1です。 CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次。表紙1ページ。特集1。始まりました。温かい中学校給食。2ページ、3ページ。新型コロナウイルス感染症対策支援事業。愛川景気盛り上げ券を全世帯へ配布します。全町民を対象にインフルエンザ予防接種費用を一部助成。4ページ。遠出をしづらい今こそ近場を楽しむ。5ページ。令和元年度決算。6ページから9ページ。町の取り組みを紹介します。10月から徴税などの納付で、ペイペイ、ラインペイが使えます。他3件、10ページ。調整情報館、防災、新型コロナウイルス感染症を踏まえた非常持ち出し袋のご用意を、他2件、11ページ。人事、教育委員会委員、大貫宏さんが再任、他2件、12ページ。募集、精神保健福祉士、社会福祉士、会計年度任用職員を募集します。他3件、13ページ。インフォメーション、保険ガイド、お子さんの歯科保険指導、他4件、14ページ。保健師から一言。お知らせ。休日納税相談窓口。他2件。15ページ。募集。令和3年度、私立幼稚園新入園児募集。施設ガイド2件。令和2年国勢調査への回答はお済みですか？神奈川県の最低賃金は時間給1012円です。16ページ。相談4件。イベント中止のお知らせ。他3件。袖生地3件。17ページ。子育てプチポケット。お楽しみクイズ。18ページ。愛川トピックス。明治安田生命町田支社から寄付をいただきました。他3件、 19ページ。相川カレンダー。今月の日曜祝日当番位。9月1日現在の人口と世帯。
広告2件。
20ページ。目次終わり。表紙説明。温かい中学校給食を食べている相川中学校の生徒の写真があり、2020年9月、相川町ランチタイム革命始まるとあります。表紙説明終わり。特集1。始まりました。温かい中学校給食。9月4日から町立3中学校で温かい中学校給食が始まりました。従来のデリバリー方式では給食を冷やして配送するため、中学校でも小学校と同じような温かい給食を食べたいという声が多く寄せられていました。町ではこれを受けて平成29年度から中学校給食町内研究委員会を設置し、小学校で中学校分の給食もまとめて調理する親子方式の導入を決定。法律面での課題の解決や小中学校の設備の改修工事などを経て、いよいよ温かい中学校給食の提供を始めることができました。問い合わせ、教育総務課、学校教育班、電話内線3613。小野沢町長から一言。地域の皆さんをはじめ、学校関係者、さらには新型コロナによる夏休み期間の短縮や猛暑が続いた中で、工事に携わっていただいた関係の皆さんに、心から感謝を申し上げます。おかげさまで親子方式による温かい中学校給食をスタートできました。同じところで同じ時間に同じものを食べる。このことはきっと生徒たちに一体感や安心感を与えてくれるでしょう。これからもしっかりと食育を進め、子どもたちの心身の成長はもとより、安心、安全で、おいしい給食の提供に取り組んでまいります。温かくておいしい給食が、生徒皆さんの中学生時代の良き思い出として刻まれていくことを楽しみにしています。初日のメニュー、ホットドッグ、野菜スープ、牛乳、じゃがいものソテー、デザート、お米のムース。小学校とメニューは一緒。ボリュームはおよそ 1.3 倍。温かい中学校給食、ドキュメント。1、小学校の給食室で調理します。2、できた給食を専用の配送車に積み込みます。配送車のデザインは愛ちゃんです。3、各中学校の配膳室に搬入されます。4、生徒たちが配膳室などに給食を取りに来ます。5、クラスで配食します。みんなでいただきます。相川町こだわりの学校給食。栄養バランス。国の学校給食実施基準に基づき、いろいろな食材をバランスよく使用しています。また、食に関する指導や子どもたちの食事内容の充実を推進しています。地産地消。お米、卵、長ネギ、里芋などの地元の食材や旬の食材を使用し、新鮮で安全な食材を使った学校給食を提供しています。また、
地元に関心を寄せる心を育みます。多種多様な献立、和食をはじめとする季節の行事食や各地の郷土料理などを提供します。さらに、オリパラ給食と題し、世界各国の料理も取り入れ、子どもたちの相互理解や多文化共生の促進につなげています。町教育委員会、小野さほり栄養士。子どもたちの笑顔、そして子どもたちの未来のためにと考えながら、温かい中学校給食、親子方式は、たくさんの人が試行錯誤しながら協力し合い、実現することができました。相川町の食育推進の新たな一歩になったのではないかと感じています。今後も子どもたちの健康維持、増進のため、学校給食に頑張って取り組んでいきます。生徒の感想。すごくおいしい。小学校で食べていたメニューで嬉しい。みんなで同じものを食べて話を共有できるのがいい。作りたてで温かくていい。好きなメニューが出てくるのが楽しみ。量が多く大満足。保護者の感想。手作りのものを子供に食べさせたいと思い、お弁当を作っていたが、衛生面などもあり、毎日というのは負担だった。温かい給食が始まり、ありがたい。子供が喜んでいる。汁物などが温かくて嬉しいと聞いている。子供が毎日献立をチェックしてから学校に向かっていて、楽しみにしているのがわかる。帰ってくると給食の話をしてくれるようになり、盛り上がっている。新型コロナウイルス感染症対策支援事業。総額1億2000万円。相川景気盛り上げ券を全世帯へ配布します。問い合わせ、専用ダイヤル 046-281-8115、商工観光課、商工労政班、電話内線3522。飲食店や小売店などを応援するため、町内の店舗で使える商品券、相川景気盛り上げ券を全町民の皆さんへ配布します。額面、一人当たり3000円分、500円券かける6枚。なお、大型店、個人店共通券2枚、個人店専用券4枚。配布方法、1、引き換え券が届く。9月下旬から順次、世帯主宛に町から引き換え券を送付しています。対象、7月22日現在で町の住民基本台帳に記載されている方。2、商品券と引き換える。引き換え場所、引き換え券をお持ちの上、次の児童館などで引き換えてください。相川景気盛り上げ券引き換え場所、次の21箇所のどこでも引き換えができます。川北児童館、宮本児童館、原臼児童館、両向井児童館、細野児童館、田代運動公園、隅田児童館、三瀬児童館、文化会館、小沢児童館、上熊坂児童館、熊坂児童館、下谷蓮毛さん児童館、新坂児童館、桜台児童館、半縄公民館、坂本児童館、第一号公園体育館、大塚児童館、桜台団地公民館、春日台児童館。引き換え期間、 10月10日土曜日から12日月曜日まで、午前9時30分から午後8時まで。なお、期間内に引き換えができなかった方の受け取り方法は、広報愛川11月1日号、町ホームページなどでお知らせします。愛川景気盛上げ券のご利用方法。利用可能期間、10月15日木曜日から令和3年2月28日日曜日まで。利用可能店舗、商品券の引き換え時に店舗一覧表を配布します。また町ホームページにも掲載していますのでご覧ください。利用上の注意。換金性の高いもの、タバコ、公共料金の支払いなどには利用できません。商品券の転売や譲渡、再交付はできません。お釣りは出ません。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、引き換え場所ではマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。駐車スペースが限られていますので、車でのご来場はお控えください。全町民を対象にインフルエンザ予防接種費用を一部助成。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3342。インフルエンザの予防と蔓延を防止するため、本年度は新型コロナウイルス感染予防対策の一環として、すべての町民皆さんを対象に、インフルエンザ予防接種の費用を助成します。持ち物など、詳しくは健康推進課へお問い合わせください。また、接種の際、予約が必要な医療機関もありますので、必ず電話などで確認の上、お出かけください。区分、対象者、いずれも接種当日に町内在住の方、助成額などの順に読みます。小児、生後6ヶ月から小学6年生まで、平成20年4月2日以降に生まれた方、接種1回あたり1000円、年度内2回まで、中学1年生から64歳まで、中学1年生から64歳までの方、2000円、本年度コロナ対策で追加、新型コロナウイルス感染症予防対策の一環として、本年度のみ助成します。高齢者など、次のいずれかに該当する方、1、満65歳以上の方、2、60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能障害のある身体障害者手帳1級相当の方、2に該当の方は、事前に健康推進課へお問い合わせください。全額無料。新型コロナウイルス感染症予防対策の一環として、県から補助を受け、本年度は無料となります。接種場所、いずれも町が指定した医療機関、診療時間内。接種期間、いずれも10月15日木曜日から令和3年2月28日日曜日まで。なお、受診券、中学1年生から64歳までの方は、該当となる方へ、10月上旬頃までに送付します。お持ちの上、接種を受けてください。65歳以上などの定期予防接種対象者の方が優先的に接種できるよう、65歳未満の方は、10月26日以降を 目安に摂取していただきますようご協力をお願いします。遠出をしづらい今こそ近場を楽しむ。新型コロナの影響で遠くへ出かけることが難しくなり、地域経済が大きく落ち込んでいます。そこでこんな今だからこそ、普段はあまり目を向けていなかった近場に注目。地元や近隣の魅力的なスポットに足を運んで楽しみながら地域を応援する企画、今こそ金鎌トナリップを愛川町、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、清川村、座間市、大和市でスタートさせました。今こそ金鎌トナリップとは、神奈川の仲間を表す金鎌と、隣同士を表す隣、さらに小旅行を意味するトリップを合わせたものです。企画のロゴデザインがあります。近場のおすすめスポットを紹介。ゆるキャラリレー動画を公開。8市町村のゆるキャラがリレー形式にバトンをつなぎ、お互いの町の観光地やレジャー施設などを紹介する動画を YouTube で公開しました。ぜひご覧ください。公開場所 https://youtube.com/channel/channel/YouTube チャンネル金鎌トナリップの QR コードがあります。近場の魅力的なスポットを紹介するよ。宮ヶ瀬ダム、愛川町。観光放流は現在休止中です。辰野台公園、勝負の里、座間市。道の駅、清川、清川村。海老名中央公園、七重の塔、海老名市。ツリークロスアドベンチャー、厚木市。文化創造拠点シリウス、大和市。両生緑地の桜並木、綾瀬市。大山阿夫利神社、伊勢原市。ゆるキャラに続け、みんなのハッシュタグ、金鎌トナリップ、写真を募集中。皆さんが近場で楽しんでいる様子や魅力的なスポットの写真を集めて動画を作ります。完成した動画は令和3年3月に公開予定です。募集期間、10月1日木曜日から12月31日木曜日まで。対象、愛川町、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、清川村、座間市、大和市内で撮影された近場での観光や地元の魅力、元気を写した写真。一人何点でも応募可能。応募方法。1、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックで募集期間内にハッシュタグ、金鎌トナリップをつけて画像を投稿。2、E メールに写真を添付し、愛川町総務課広報シティセールス班、広報 koho@town.aikawa.kanagawa.jp へ。その他、被写体に関する肖像権や著作権などは投稿者の責任において了解を得てください。 万が一それらの問題が発生した場合、主催者は一切の責任を負いません。
特集に、令和元年度決算、大切な税金の使い道。令和元年度の一般会計、特別会計、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、下水道事業、水道事業会計の決算が、町議会の9月定例会で認定されました。町では限られた財源の中で、町民生活に密着した各種施策、事業を積極的に実施しました。問い合わせ、財政課財政班、電話内線3292。一般会計、特別会計、水道事業会計の歳入総額は234億2908万1000円。歳出総額は231億2636万円。一般会計歳入、円グラフで表されています。一般会計歳入合計129億1674万8千円。そのうち、自主財源92億3674万2千円、71.5%。依存財源36億8千万6千円、28.5%。自主財源、その内訳は、徴税79億3490万円、61.4%。繰入れ金1019万5千円、0.1%。繰越金5億8478万7千円、4.5%。諸収入3億315万4千円、2.4%。その他4億370万6千円、3.1%。依存財源、その内訳は、国庫支出金12億1733万1千円、9.4%。県支出金9億3883万円、7.3%。地方消費税交付金7億7830万8千円、6.0%。調査3億8910万円、3.0%。その他3億5643万7千円、2.8%。終わり。徴税の内訳。町民税個人20億9909万3千円、1.3% 増、前年度比です。町民税法人8億7638万9千円、6.6% 減。固定資産税40億7015万4千円、0.5% 増。軽自動車税1億3006万円、8.0% 増。町タバコ税3億2770万7千円、3.1% 増。都市計画税4億3149万7千円、0.2% 増。合計79億3490万円、0.1% 増。町民一人当たり納税額20万1988円、前年度比 0.6% 増。歳出額31万8618円、 0.6% 増。一世帯あたり納税額47万1418円、 1.3% 減。歳出額74万3618円、 1.3% 減。共済借入金の残高。普通債、そのうち総務債2億5533万3000円、民生債3960万円、衛生債3億1229万1000円、商工債900万円、土木債17億6702万1000円、消防債7億1612万7000円、教育債 2億5,606万4,000円。公営住宅債1億125万円。災害復旧債、土木債820万円。減税補填債1億2,408万5,000円。臨時財政対策債25億955万6,000円。減収補填債4億9,243万6,000円。合計65億9,096万3,000円。前年度比 2.8% 減。共済の残高は5年前、平成26年度に比べ、およそ5億円減少しています。町の主な財産、3月31日現在、土地、591万9859平方メートル、建物、13万293平方メートル、基金、19億2208万2000円。一般会計歳入。一般会計の歳入総額は129億1674万8000円で、前年度より1億8143万2000円の減額となりました。これは長期借入金である帳債が前年度と比べ、9,220万円の減額となったほか、基金からの繰入れ金が1億2,509万3,000円の減額となったことなどによるものです。歳入額を財源別に見ると、徴税、使用料及び手数料など、町独自で得ることのできる実質財源が、前年度と比べ 2.5% 減の92億3,674万2,000円で、歳入総額の 71.5% となりました。また、国、県支出金や、町債、地方消費税交付金などの依存財源は、前年度と比べ 1.5% 増の36億8000万6000円で、歳入総額の 28.5% となりました。歳出。歳出総額は125億1657万6000円で、前年度より318万3000円の増額となりました。歳出額を行政の目的別に見ると、民生費が46億9261万3000円と最も多く、全体の 37.5% を占め、続いて総務費、18億5185万8000円、14.8%、土木費、15億4263万2000円、12.3% の順となっています。性質別では、公共施設整備基金や財政調整基金への積み立ての減少などにより、積立金が前年度と比べ 32.1% 減の4億2411万9000円、公共施設の整備など、投資的な経費である普通建設事業費が横須賀水道、旧半原水源地、用地取得事業の完了などにより、前年度と比べ 13.8% 減の8億1862万5000円となりました。歳入歳出差し引額から、次年度へ繰り越すべき財源446万3000円を除いた実質収支額は3億9570万9000円の黒字となり、次年度への繰り越し金となりました。歳出目的別。一般会計歳出合計125億1657万6000円。その内訳は、議会費1億6875万1000円、1.4%。総務費18億5185万8000円、14.8%。民生費46億9261万3000円、37.5%。衛生費12億2714万4000円、9.8%。農林水産業費1億8986万円、1.5%。商工費2億7369万4000円、2.2%。土木費 15億4263万2000円 12.3%、 消防費6億7934万7000円 5.4%、 教育費12億5225万8000円 10.0%、 災害復旧費596万7000円 0%、 交際費、公の債務費6億2545万2000円 5.0%、 諸支出金700万円 0.1%。 歳出、性質別、一般会計歳出合計125億1657万6000円、その内訳は、人件費30億5652万2000円 24.4%、 物件費22億4197万2000円 17.9%、 維持補修費7105万6000円 0.6%、 扶助費25億3647万8000円 20.3%、 補助費等11億5336万7000円 9.2%、 交際費6億2545万2000円 5.0%、 積立金4億2411万9000円 3.4%、 貸付金1億5750万円 1.2%、 繰出資金14億2554万1000円 11.4%、 普通建設事業費8億1862万5000円 6.5%、 そのうち単独事業費7億3980万3000円 5.9%、 補助事業費7882万2000円 0.6%。 財政健全化法に基づく健全化判断比率などの状況、地方公共団体の財政の健全化に関する法律。財政健全化法とは、財政の健全さを図る次の指標の公表を義務付け、早期健全化の枠組みなどを定めた法律で、国民健康保険などの特別会計や事業会計、さらには土地開発公社などの会計もチェックされています。町の健全化判断比率などの条件は、すべての指数が基準を大きく下回っているため、財政の健全性が保たれていることがわかります。表があります。指標の説明、比率、基準値、早期健全化基準、財政再生基準の順に読みます。健全化判断比率、実質赤字比率、一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、-13.61%、20%、連結実質赤字比率、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、-18.61%、30%、実質交際費比率、一般会計が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率、-2.4% 減、25%、35%、将来負担比率、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率、-350%、なし。資金不足比率、水道・下水道事業、資金不足額・赤字額の事業規模に対する比率、水道・下水 1.3%、 経営健全化基準 20%、 なし。表終わり。実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率は黒字に相当する項目がハイフンとなっています。また、将来負担比率は、地方債残高などの将来負担額に対し、基金、都市計画税、基準財政需要額 に参入される地方債などの充当可能な財源が上回っているため、ハイフンとなっています。早期健全化基準、経営健全化基準は財政の悪化、イエローカードを、財政再生基準は財政の破綻、レッドカードを表す基準値で、健全化判断比率、資金不足比率がこれらの基準値を超えた場合は、国から健全化に向けた取り組みが指導されます。一般会計の主な実施事業、議会費1億6875万1000円、議員調査活動経費、政務活動費交付金、議員調査活動用パソコン回線使用料など209万2000円、議会運営経費、議会会議録データベース化事業費、議会映像インターネット配信など703万4000円、総務費18億5185万8000円、観光産業連携拠点づくり推進事業費5397万3000円、防災行政無線デジタル化整備事業費1億3690万2000円、民生費46億9261万3000円、障害者生活援護事業費1億7877万7000円、障害者自立支援事業費10億8326万5000円、小児医療費助成事業費1億2425万7000円、児童手当支給事業費5億7758万2000円、子ども子育て支援法関連経費、施設型給付事業費、地域型保育給付事業費2億5573万3000円、子育て支援対策事業費、子育て支援センター等運営事業費など2175万4000円、衛生費12億2714万4000円、各種予防接種事業費、小児高齢者インフルエンザ予防接種の助成など9229万9000円、母子保健事業費、妊婦健康審査、不妊治療費助成など2551万3000円、健康増進事業費、生活習慣病検診、成人歯科検診など6455万9000円、ゴミ収集運搬処理経費、可燃ゴミ収集運搬業務委託、可燃ゴミ処理業務委託、ゴミ出し困難者個別収集事業など3億9674万5000円、農林水産業費1億8986万円、農業振興対策事業費、有害鳥獣対策事業、農業次世代人材投資資金など1772万2000円、農業用水路整備事業費2073万7000円、林業振興事業費、地域水源林施業委託など3753万5000円、商工費2億7369万4000円、商工振興対策事業費1216万7000円、観光施設維持管理経費1065万円、ダム周辺地域振興事業費、宮ヶ瀬ダムナイト放流など718万3000円、土木費15億4263万2000円、道路新設改良舗装事業費3億3565万3000円、橋梁維持管理経費3708万6000円、道路維持補修経費4703万4000円、消防費6億7934万7000円、消防団車両購入事業費2422万9000円、消防団活動経費1318万6000円、教育費12億5225万8000円、給食管理経費、温かい中学校給食実施に伴う 給食室等、改修工事、設計業務委託など、1億3,396万9,000円。春日大児童館、耐震補強事業費、858万円。学校施設整備事業費、菅原小学校グラウンド、防球ネット改修工事、2,771万1,000円。地方消費税交付金の増収分について、消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分2億8,078万2,000円については、全額を社会保障関係経費に充当し、その使途を明示することとされています。町では次の通り、障害者、高齢者、児童福祉事業のほか、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険特別会計への繰出金などの財源の一部として活用しています。表があります。区分、主な事業、元年度決算、財源の内訳、そのうち、特定財源、国庫支出金など、一般財源、地方消費税交付金、差し引き一般財源の順に読みます。社会福祉事業、一人暮らし高齢者世帯等、水道料金助成事業、青年貢献制度利用支援事業、町社会福祉団体補助金、6,222万5,000円、474万6,000円、631万2,000円、5,116万7,000円。障害者福祉事業、障害者医療費助成事業、障害者介護給付、訓練等給付事業、地域生活支援事業、12億9,219万7,000円、7億8,732万1,000円、5,544万1,000円、4億4,943万5,000円。高齢者福祉事業、高齢者バス割引乗車券購入費助成事業、敬老及び長寿負債祝い金品支給事業、シルバー人材センター運営費補助金、7,495万6,000円、146万9,000円、807万円、6,541万7,000円。児童福祉事業、出産祝い金支給事業、児童手当支給事業、小児医療費助成事業、15億1,209万1,000円、8億2,096万6,000円、7,589万4,000円、6億1,523万1,000円。国民健康保険事業、国民健康保険特別会計繰出金、4億3,676万5,000円、1億5,640万5,000円、3,078万7,000円、2億4,957万3,000円。後期高齢者医療事業、後期高齢者医療広域連合負担金、後期高齢者医療特別会計繰出金、後期高齢者健康審査事業、3億8,897万9,000円、5,337万8,000円、3,685万3,000円、2億9,874万8,000円。介護保険事業、介護保険特別会計繰出金、3億9,842万2,000円、1,400万円、4,221万4,000円、3億4,220万8,000円。保健衛生事業、乳幼児等予防接種事業、高齢者インフルエンザ予防接種事業、生活習慣病検診事業、2億3,813万円、854万3,000円、2,521万1,000円、2億437万6,000円、合計44億376万5,000円、18億4,682万8,000円、2億8,078万2,000円、22億7,615万5,000円。表終わり。
特別会計。
歳入98億1100万4000円、歳出97億4515万9000円。国民健康保険事業、町民の健康保持と増進のため保険給付を行い、医療保障の充実に努めました。令和元年度の国民健康保険加入世帯は、町総世帯数の 35.9%、被保険者は町総人口の 27.0% です。後期高齢者医療事業、高齢者の健康保持と増進のため、被保険者の資格管理などの窓口事務や保険料の徴収などを行い、医療費の適正化に努め、健全な医療給付を進めました。介護保険事業、適正な要介護認定を行うとともに、要介護・要支援者が能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう保険給付を行い、保険医療の向上と福祉の増進に努めました。また将来的に要介護・要支援状態になる恐れがある高齢者を対象に介護予防を推進しました。下水道事業、汚水整備事業として土地利用の変更に伴う公共汚水マスの設置工事を行うとともに、ストックマネジメント計画に基づき、古くなった整備の更新を実施しました。また、雨水整備事業では、浸水対策として、中津坂本半縄地区と中津大塚下地区の実施設計を進めたほか、中津坂本地区の水路整備工事などを実施しました。なお、下水道事業特別会計は、令和2年4月から地方公営企業会計に移行し、令和元年度は令和2年3月31日をもって打ち切り決算を行いました。これにより水道整理期間はなく、決算額には4月、5月の収入支出を含んでいません。令和元年度末現在の下水道人口普及率は 91.1% です。歳入、会計名、決算額、対前年度比、増減額、増減率の順に読みます。国民健康保険、50億9386万4000円、6027万5000円減、1.2% 減。後期高齢者医療、4億7758万6000円、1701万6000円、3.7%。介護保険、30億2704万2000円、9832万9000円、3.4%。下水道事業、12億1251万2000円、1億507万8000円減、8.0% 減、合計98億1100万4000円、5000万8000円減、0.5% 減。歳出、会計名、決算額、対前年度比、増減額、増減率の順に読みます。国民健康保険、50億9043万8000円、5597万1000円減、1.1% 減。後期高齢者医療、4億5805万3000円、2003万2000円、4.6%。介護保険、29億9168万6000円、1億4414万9000円、5.1%。下水道事業、12億498万2000円、 8329万4000円、減 6.5%、減合計97億4515万9000円、2491万6000円、0.3%。水道事業会計。水道事業の使命は、安全で良質な水を需要に応じて安定的に供給し、町民の健康で豊かな生活環境や、様々な経済活動の向上に寄与することです。令和元年度は、給水収益、水道料金が 2.64% 減少し、前年度を下回りました。支出では、減価償却費などが増加しています。一方で、職員給与費や資産減耗費減少により、収益的支出の総額は、前年度に比べ 2.59% の減となりました。このような状況から、令和元年度の純利益、収支差引額は、前年から 12.98% 減の3638万3000円となりました。建設改良事業などを行う資本的収支は、収支差引額が2億2962万円の不足となり、内部留保資金などで補填しました。建設改良事業の主な内容としては、御厨山排水池耐震補強工事を行い、防災性を向上させるとともに、中津浄水場送水ポンプ設備修繕や、浄水場記録計更新工事などを行い、施設能力の維持向上を図りました。さらに排水管を耐震性能の高いものに交換する工事を、半原原、川北地区、中津熊坂、桜台、半縄地区、町道隅田、1416号線などで、延長760メートルにわたって行い、排水機能強化と老朽化施設の更新に努めました。収益的収入と支出、消費税を含まない。収入済み額、5億5578万8000円。支出済み額、5億1940万5000円。収支差引額、3638万3000円。水道事業の経営・運営を行うための経常収支。資本的収入と支出、消費税を含む、収入済み額1億円、支出済み額3億2962万円、収支差引額2億2962万円減。なお、水道水を供給するための水道施設の新設や改良などの投資的経費、差引不足額は内部留保資金などで補填。収益的収支は純利益を算出するため消費税抜きの金額を、資本的収支は必要とした費用を算出するため消費税込みの金額を表記しました。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。10月から町税などの納付で、PayPay、LINEPay が使えます。10月から町県民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を、スマートフォンの決済サービス、PayPay、LINEPay、で支払えるようになります。納付書などに記載されたバーコードを読み込むことで、24時間365日、どこでも簡単に支払うことができますので、ぜひご利用ください。 町独自の支援策、妊婦の方へ特別給付金を支給しています。町では妊婦の方へ、妊婦応援特別給付金を支給しています。この給付金は、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、妊婦健診を受診される際のタクシー代やマスク購入代などに当てていただくことができるもので、9月23日現在、71人の方に総額213万円を支給しています。まだ申請していない方は、お早めに申請をお願いします。対象、令和2年4月28日から7月31日の間に妊娠していた町民の方、支給額、1人当たり3万円、問い合わせ、健康推進課、母子保健班、電話、内線3341。大切な方が亡くなった時の手続きをサポート。お悔やみ手続きのご案内を作成しました。町では、家族や身近な方が亡くなった時に必要となる、さまざまな手続きをまとめた、お悔やみ手続きのご案内の冊子を作成しました。今までは A4 版のお知らせチラシでしたが、この冊子は、A4 版20ページでおよそ71件の手続きについてより詳しく記載されています。また亡くなった方の運転免許証やパスポートの返納といった町役場以外で行う手続きや代理人の方が手続きを行うときに必要な委任状の様式なども掲載しており、家族や身近な方を亡くされたご遺族の不安や負担を軽減するものになっています。冊子は死亡届の受付時に、住民課の窓口でお渡ししています。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話、内線3312。より安全な通行を、町内の道路整備を進めています。本年度も町内各地で道路整備を実施しています。これまでに半原地区、御瀬地区、墨田地区で町道の舗装工事を行い、より安全、快適に道路を通行できるようになりました。問い合わせ道路課、道路整備班、電話、内線3417。
町政情報館、防災、新型コロナウイルス感染症を踏まえた非常持ち出し袋のご用意を。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話、内線3782。大地震や集中豪雨などによる災害が発生した場合、危険な場所にいる人は迷わず避難することが原則です。一方、新型コロナウイルス感染症が収束していない中、避難所に多くの方が避難すると、密が生じやすくなり、感染症が蔓延する危険性が高まりますので、避難する必要がない場合には、自宅に留まることや、親族、友人の家など、避難所以外の安全な場所に避難することも考えておいてください。また、非常持ち出し袋に感染症対策に使える品を加えるなど、あらかじめ備えておきましょう。非常持ち出し袋に準備するもの。1、飲料水。2、食料、缶詰やレトルト食品、乾パンなど。3、ライト、懐中電灯、ヘッドライトなど。4、ラジオ、電池、モバイルバッテリー。5. 軍手、手袋。6. 救急セット、常備薬。7. 健康保険証、免許証、お薬手帳のコピー、現金など。感染症対策で加えたいもの。1. マスク、消毒液、ハンドソープ、石鹸。2. 使い捨てのビニール手袋、多くの人が触れるものからの接触感染防止。3、体温計。4、スリッパ、床からの接触感染防止。5、ティッシュ、ウェットティッシュ、ペーパータオル、ポリ袋、多めに用意。6、住所、氏名、および緊急時に知らせるべき親族などの連絡先が記入されたもの。なお、家族構成、小さなお子さんがいるなどにより必要なものは変わります。自分が必要だと思うものも準備しましょう。子育て。来年度の保育園入所申込書は10月15日木曜日から配布します。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話、内線3363。令和3年4月以降に町立保育園、町内の小規模保育施設、クレヨン保育園、保育所愛川、保育所愛川第2や認定こども園、愛川幼稚園の2号認定、3号認定などへ入所を希望する方へ申し込み書を配布します。本年度中に入所を希望し、まだ入所が決まっていない方も4月以降に、引き続き入所を希望する場合は申し込みが必要です。対象、次の理由などにより、家庭でお子さんを保育できない保護者、月に64時間以上、1日4時間以上、かつ月16日以上働いている、または働く予定がある。妊娠中か出産したばかりである。病気、怪我、または身体、精神に障害がある。同居家族の看護、介護をしている。就学している。申し込み、11月2日月曜日から27日金曜日までに子育て支援課へ。申し込み書は10月15日木曜日から子育て支援課各町立保育園、町内の各小規模保育施設、愛川幼稚園、町ホームページで配布します。土地所有者は責任を持って、伐採・剪定を。道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故の原因にもなります。また、台風などの風水害の際に倒木が発生すると、倒れた木が流され、避難や復興の妨げとなってしまいます。樹木が原因となって他人に被害を与えた場合、土地の所有者や管理者が賠償の責任を負うこともあります。土地を所有または管理している方は、適切な樹木管理にご協力ください。人事、教育委員会委員、大貫博さんが再任。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話、内線3613。町議会9月定例会で、教育委員会委員に大貫博さん、半原を選任することが同意され、10月1日付で就任しました。任期は、令和6年9月30日までの4年間です。年金。ご存知ですか？国民年金、付加年金。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話、内線3379。国民年金の第一号被保険者、自営業、自由業、学生などと任意加入被保険者の保険料は定額で、令和2年4月から月額16,540円となっています。これに加えて、月額400円の付加保険料を納付すると、老齢基礎年金額に上乗せされ、付加年金が支給されます。付加年金は年額200円かける付加保険料納付月数で算出され、物価スライド、増額、減額はありません。納めた付加保険料は 年金を2年間受給すると回収できるため、3年目以降は丸々得するお得な年金制度です。付加年金額の例、10年間納めた場合、付加保険料の総額は400円 ×10 年120月イコール4万8000円。年金受給時の増額分は年間で200円 ×10 年120月イコール2万4000円。申し込み方法、年金手帳、印鑑、本人署名の場合は不要をお持ちの上、国保年金課へ。なお、国民年金基金に加入中の方は、付加年金の申し込みができません。環境、おいしく楽しく食べきろう。10月は食品ロス削減月間です。問い合わせ、環境課、廃棄物対策班、電話内線3513。毎年10月は食品ロス削減月間。10月30日は食品ロス削減の日です。この機会に食品ロスについて考えてみましょう。家庭ゴミの分析調査により、家庭から出される燃やすゴミのうち、およそ4分の1が手つかずのまま捨てられる食品ロスであることが分かりました。買い物や調理の方法を工夫することで、食品ロスを発生させないようご協力ください。家庭でできる一工夫。買い物の時、食品は必要な分だけ買う。多く買って、食べずに捨ててしまっては、環境だけでなく、家計にも優しくありません。料理は必要な分だけ作る。おいしい料理をたくさん作っても、食べきれなければ食品ロスになってしまいます。もし食べきれなかったら、保存方法を工夫したり、アレンジ料理に挑戦したりして、捨てないようにしましょう。募集、精神保健福祉士、社会福祉士、会計年度任用職員を募集します。問い合わせ、勤務条件については、総務課総務法制班、電話内線3215、業務内容については、福祉支援課障害福祉班、電話内線3355。町役場で勤務していただく会計年度任用職員を募集しています。業務内容、精神保健福祉に関する相談支援業務及び事務。対象、精神保健福祉士または社会福祉士の資格をお持ちの方。募集人数、1人。給与、時給1658円。勤務日、週5日間、土日、祝日、年末年始を除く。勤務時間、午前9時から午後4時まで。勤務期間、12月1日火曜日から、令和3年3月31日水曜日まで。更新あり。申し込み方法、会計年度任用職員、選考申し込み書兼履歴書。資格証明書の写しを10月20日火曜日までに福祉支援課へ郵送してください。詳しくはお問い合わせください。その他、後日面接を実施し、歳費を決定します。採用された場合は、社会保険、雇用保険に加入していただきます。催し、成人式は2部入れ替え制。式典時間短縮で1月10日日曜日に開催します。問い合わせ、生涯学習課、青少年教育班、電話内線3644。令和3年の成人式を1月10日日曜日に開催します。案内状は11月1日現在、町内にお住まいの新成人の方へ12月上旬にお送りします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、式典を2回に分けて行います。日時、令和3年1月10日日曜日。1、 相川東中学校区にお住まいの方。午後1時30分開式。受付は午後1時から。2. 相川中学校区、相川中原中学校区にお住まいの方。午後3時開式。受付は午後2時30分から。会場、文化会館ホール。その他、今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、内容の変更や中止する場合があります。頑張れ SC 相模原。SC 相模原広報担当ガミティ。ガミティレポート。ガミティだよ。アウェーゲームではバス移動が多いんだ。試合が終わったらすぐにバスで相模原に帰るんだよ。バスの中でどう過ごしているかを7月29日のアウェー秋田戦でゴールを決めた三島航平選手に聞いてみたら、試合が終わった後は興奮しているから実は眠れない。ダゾーンで試合の映像を見て反省をしているんだって。試合で疲れるからすぐに寝ちゃうと思ったんだけど、多くの選手が眠れないまま深夜の長距離移動をしているんだね。なお、ダゾーン、DAZN とはスポーツ専門の動画配信サービス。試合日程、キックオフ、対戦相手、会場の順に読みます。10月3日土曜日、午後2時、AC 長野バルセイロ、長野ユースタジアム、10月7日水曜日、午後7時、ガンバ大阪アンダー23、相模原祇園スタジアム、10月11日日曜日、午後1時、YSCC 横浜、日発三沢球技場、10月18日日曜日、午後1時、蒲田マーレ、さぬき、ピカラスタジアム、10月25日日曜日、午後3時、ロアッソ熊本、相模原、祇園スタジアム、10月31日土曜日、午後3時、FC 岐阜、岐阜メモリアルセンター、長良川競技場、ホームページ、https://www.scsagamihara/scsagamihara.com/。喫煙マナーを守りましょう。あなたのタバコで誰かが困っています。タバコの煙は本人だけでなく周囲の人への健康影響、受動喫煙が大きいため、タバコを吸うときは喫煙マナーを守り、周囲へ迷惑をかけないように心がけましょう。喫煙マナーのポイント。タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりになります。妊婦や子供、病人の周囲では喫煙しない。多くの人が利用する公共的な空間では喫煙しない。歩きタバコはしない。歩きタバコは煙を周囲に撒き散らしていることになります。また、タバコの灰が飛び散ることもあり、非常に危険です。吸い殻の始末はきちんと。ポイ捨てで一番多いのがタバコの吸い殻です。自分の吸い殻は自分で片付けましょう。また、乳幼児の誤飲事故で最も多いのがタバコであり、生命に関わる危険があります。このような事故防止の観点からも注意が必要です。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3342。